作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の小島由紀です。作劇ネトラジとはクリエイターの育成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生に登場していただきましょう。どうぞ。
はい、落語作家の坂本です。
はい、ホラー担当海田です。
あ、坂本長いこと大口です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近あのニュースでもっぱらあのフランスのテロの、
うん、いことなんて
アメリカの 3.11 のように、
うん、
ちょっとまあ大規模というか、うん、まさかそんなところでっていうサッカーの試合も、う
ん、なんかいろんな中止になってますね。
そうですね。で結構街中なんでね、それでああいうことが起きてしまったっていう、しかもあの難民を受け入れてっていう、ね、
ああ
そこを利用されてっていう、
うん、
皆さんあのニュース
あれきついな思いましたね。だってあの中心部ですよ。
そうですね。
しかもパリじゃんと。
難民を受け入れてた、きっとこうなるだろうなって誰もが思ってたことが本当に起きてしまったっていう。
そ
う、しかも
形そうだ
よ。割と早めに、
うん
はい、先生にも早速登場していただきます。中山先生よろしくお願いします。
中山でございます、ね、だから日本は難民受け入れるべきじゃないんですよ、まあ、自分たちの言う通りで、ね
うん、
受け入れろという人もいるけども、
それと海外の人はあの日本は、まあ、受け入れない方がいいんちゃうかっていう、
まあ、その日本という国はやっぱりその地区を持った国なんでね、まあ、その海に囲まれてるってこともあるけど、やっぱり日本は、まあ、きれいな国だとか地秩序もある国だとか言われてるのは、まあ、言うたら単一民族、あそこにいろんな民族があったら畳で生活するの大変やもん。絶対そこで畳で生活したりすると出てくるやろうし、大変ちゃう移民の人たちも日本でと思うけどね。
また宗教的にも厳しい、
うんまあ、日本は、ね、割と宗教に寛大やっていうこと、あの大阪国際空港なんかでもあるイスラムのちゃんと礼拝堂あるんでしょ、そこ、うんうん、なんですけど難民はな、
うん、狭いですしね国土。
ちょっと東京オリンピックの時は心配ですね。
そうなんですよ。
ドッと入ってきてあるんで、うん、ここに紛れてこまれたら
アメリカ広いねんからアメリカ遅れて
じゃあ本題に入ります。今回フィルムとデジタルデータということで、まあ今はもうデジタルで、
うん
最近ドキュメンタリーとか裏側で見たら割とカメラがちっちゃくなってて、うん、しかも何ですかね、本当にデジタルカメラの動画モードで撮影されてるような映画だったりドラマだったり、まあ、プロモーションビデオだったりとかってあると思うんですけども、で最近昔のちょっとビデオ機器とかだったら映像がちょっと冷たいというかちょっとあっさりした感じなんですけど、最近のキャノンとかの動画モードだったらちょっとフィルムに近いような温かみみたいな、うん、ような味わいのある映像が撮れるっていう感じになったんで、皆さんそう使い勝手がいいから使ってるのかなって思うんですけども、うん、そもそもその、映像のなんか温かみというかそういうなんか味わいみたいなのフィルムの特権みたいなことが言われてて、で昔の映画とか見てても確かにすごいフィルムの方が味わいがあるなっていう風な感じに見て撮れると思うんですけど、皆さんもそう思いますか？デジタルとフィルム、80年代90年代のドラマとか、
うん、
とか映画とか、
うん、
ビデオに変わってからのやつと昔もそれまでの本当に黒沢監督のフィルム時代とかモノクロとかカラーになった頃のどっちが好きとかありますか？素材として、映像として。
だから、僕一応映画関係の学校行ってたんで、あれなんですけど、はい、やっぱデジタルは目がチカチカするっていうのが、おっしゃってましたね、先生が。だから、どんだけ技術が良くなっても、目がチカチカするっていうのはおっしゃってました。
海田さんは、悩ましいところですか？
悩ましいんですよ。そこまでね、念入りに
気にしないタイプ。
普通そうやわ。
普
通そうやわ。
そうですか。
うん。そうそうやわ。だって、あれやもん、映画なんかでもなんかもうワンコインの映画なんか買ってきて DVD で見てるけど、本来の映画と全然違う回数を何の疑問持たずに、あ、安いわ、みたいな。で、見てるわけやし。
うん。
うん、
確かにまあ、最初そうだったかもしれない。僕もブラウン管のテレビで3倍のビデオで。何映ってんやろっていうのがさ、
ガタガタの。
はい、
ガタガタの、
うん。
っていうのも確かにあった。
うん、
今最初はそうですね。でもだんだんとなんかね、デジタルになってきたり、ハイビジョンになってきたりっていうのを見てしまうともう元に戻れないというか。
うんうんうん、
だから最近そのメイキングとか見てて思うのが、そのデジタルで撮るじゃないですか、
はい、
で撮った後好きなようにそのままパソコンに入れたら、うん、空の色も明るくしたり暗くしたり、
うん、
夜にしたりとか、あと枯葉とかもちょっと操作してもう秋っぽくとか冬っぽくとか季節とかもパソコンの中でほぼできてしまうっていうことがあるんですけど、フィルム先生に聞きたいんですけど、フィルム時代っていうのはもう先生がちょうどフィルムとそのデジタル、ビデオデジタルってなっていく過渡期に両方出らっしゃったと思うんですけども、今のそのデジタル機器とフィルムの時代の時っていうのも全然違うもの
ですか？いやもうフィルムで撮ってた頃っていうのはもう素人じゃ無理ねっていう映画を撮るのはやっぱプロないし、それだけのスキルの持った一人が撮れない。だってカメラなんてね、プロの映画のカメラだと、まあ、カメラマンがいて、助手がね、3人ぐらいつくんです
よ。3人
も、うん、3人ぐらいつくんです。で、まあ、どうするかって言ったら、その、ピントを合わせんといかんわけ。で、役者さんが、役者さんまでメジャー持っていて、さあ、はい、はい、3メートル50とかやるわけですよ。で、役者動きますよね。動いて。で、だから、最初、役者さんは5メートルのところにいて、で、歩きながらまあ演技するとして、で、ハイカットだけど2メートル50度まで来てると、いっぺんリハーサルした時に測るわけですよ。だから、5メートルから2メートル50になるまで、スタートだった時に、目測で動くために、こう、ピント合わせる人がいる。がいるんですよ。
はい。
うん。だから、助手がもう二人三人いる。もう一人はもうメジャー持ってて、あっ測りに行って、みたいなね、うん。うん。で、照明もきちっと立たないとフィルムなんでね、うまく観光しないっていうのもあるんですよ。うん、だからもう、やたら照明道具があってか、レフ板をずわーっと、プロの人がレフ板持った助手がずわーっとこう並んで、見たらね、うん。その代わりもう、色の深い、いい絵が撮れた。ですよ。だからそれだけやっぱり凝るから、やっぱりそれは美術さんも凝るし、衣装さんも凝るし、みたいなね、ことで、本当にもうプロの人間は集結したんですけど、デジタルになると助手いらないですから、うん。で、もう、下手すると今若い子なんか、まあ、映画監督志望の子だって、もうまあ照明たくわけなし、レフ板があるわけなし、そのままあるもパチャッと撮っちゃうでしょ。いかんな。僕はそういうのは映画とは言わんとと。
うん、作り方もガラッと変わる。
全然違うですね。うん。うん、言うたもん、カメラさえ回せばアホでも撮れるみたいな。うんうんうん、
先生がその最初にフィルムを使った時っていうのは、おいくつぐらいの時？
いや、僕はもう最初に撮ったの大学の2回生の時に、映画撮らされるんですよ。大阪芸大で、うん。で、その時初めて僕は自分でカメラ持って、8ミリのフィルムでしたけどね。うん、まあ、8ミリのフィルムで僕撮ったのドキュメンタリーだったんで、まあ、照明とかも、ただ一人で田舎へ戻ってそこで撮ったりしたんですけど、やっぱりドラマを撮るようになったら、やっぱり、助手何人か、手伝ってもらって、レフ板持ってもらったり、照明焚いてもらったり。だから、フィルムをね、昼間撮るフィルムと夜撮るフィルム違う。デイライトとタングステンとかあって、それ入れ替えするんですよ。で、もう夕方になると撮れ、もう映れなくなるんで、照明焚いたりとか、昼間でも照明焚いたりしましたけどね。で、8ミリなんか3分ぐらいでもう終わっちゃうんですよ。ガチャ入れ替えして、うん。で、撮り直し、方ができない。だから3分のフィルムが当時800円ぐらいしたのかな。でそれがまだ現像に送るわけ、1000円ぐらいするわけですよ。なので3分にもう1700円、2000円ぐらいお金かかってた。3分取るんですよ。
うん、
今、当て出し持ってんなとか言
うね。デジタルはもうずっと何回でもリテイクできます。
そうそう。だから、フィルムの場合は本当にリハーサルを何回も何回もやって、じゃあカメラ行こうかって、やっとそこでカメラ回すっていう。
うん
うん、
最初先生がそのフィルムで撮るとき、まあ、使い方とかっていうのも、うん、学校、宮川和夫先生から。
いや、もう使い方なんか教えてくれよ、もう自分で。もう
練習。
うん。宮川先生なんかプロのカメラで8ミリのなんか。なんだこれみたいな。
僕なんか、いろいろ友達と一緒に実験しながらっていう。
そう、実験しながら、まあまあテストで撮ったりとかね、しながら。やりました。で、8ミリ、卒業は16ミリで。16ミリっていうのは、劇場映画ではないんですけど、ニュース映像なんか当時で16ミリのフィルムで撮ってたんですよ。なので、まあ、プロが使う それでモノクロで僕撮ったんで、まあ、モノクロってまた照明とか大変でね、まあ、大変やからわざとモノクロでやったんですけど、うん、いやー、それをこの現像所にあるね、と、なんか、ちゃんとしたあの映画の現像所に、預けて、で、指令するわけ、指令するわけ、ここはワイプでとか、ここはフェードイン、フェードアウトで、でも、撮影所のちゃんと喧嘩しながら、兄ちゃん映画の分かってんのか、言いながら、言われながらね。うん、だろ、司令塔やってくれとか言いながら、こんなことあれへんで、プロではとか言われたから。うん、ああ、まあ、そんなんで。だから、それで、まあ、映画を撮る大切さみたいなのを思い知って、で、昔は上映するんでもね、場所借りて、チラシなんかも、今パソコンないから、手書きでやったり、写真やりつけたり、印刷所に回したり、大変やったんですよ。チケットも印刷で回してね。うん、全部金がかかってた。全部金がかかってた。大変やった。だからもう、映画を撮ろうなんていうのはもう決死の覚悟でやってた。
さっきおっしゃってたんですけど、モノクロとカラーっていうのでも、その照明の焚き方というのは全然、
全然違うでしょうね。うん。全然違いますね。
モノクロでも、その、より光を入れないと映らない。
だからその、モノクロで撮った、そのモノクロで、撮る効果みたいなのをやっぱり考えるわけなので、はい、それで僕は同じお酒の写真家の人間をちょっと助手に使ってたんで、照明の彼と相談して、どうやれば例えば今映ってる主人公の女性が美しく見えるかだとか、光をどこに置こうかとか、光源がどこにあるのっていう、太陽の、まあ、室内でも太陽の光がこう、まあ、真夏を撮ってたんでね、太陽の光がまあ窓越しに来るんだけど、その窓越しに来る光をどう表現するかとかね、うん、あえてそこをいわゆる障子張りにしたり、ね、で障子の向こうから太陽じゃあれやから、やっぱりバーッと照明を焚いたのバーッと障子を通して光が落ちてきて、で深いコントラストでその障子の酸なんかが落ちたりだとかっていう、そういうことやりましたもんね。それから古い家で撮った時なんかも壁に穴が開いたりする。そこもその穴の向こうに紙を、白い紙貼って、そこから太陽の光が来るとちょっとフラットな光が来るだとか、うん、そういうことを、いや、手作りでやる。うん、今の子たちってあるものをそのまま撮ってるやつ。そうじゃなくて、はい、欲しいものを作るのが映画なんですね。うん。うんうん、それをね、今の子たちはやらないとか知らない。簡単に撮れちゃうから。で僕らはワンカットワンカットをもうすぐ大事に撮るから、同じワンカットを撮るなら、ちょっともっとここをこうしてみたらとか、じゃあもっとこここうしようかなとか、いうことを、そこは楽しかったんですけどね。で、音が入らないでしょ、クリームの場合は。で、音は後で作るわけですよ。ならもう、後でこうスタジオでそれを、上映しながらアフレコをやる。それから、歩いたら足音も作るんですよ。息のずれの音も作るんですよ。そしたらだんだんだんだん面白い、音も面白い。今のは音はそのまま録音もされちゃうので、そのまま使ってますけど、そうじゃない。絹ずれの音を、作ってそこに入れると、ああ、これなんかな、いいね。夏やから、セミの音をちょっと入れてみようか、とか、うん、そうやってどんどん音を作っていく。だから、映画に入ってる音って全部作った音ですから。
フィルムの場合ってどこに音が入る？
サウンドトラックってあるじゃないですか。だから、フィルムの端の方に、そこにサウンドトラック貼り付けるんですよ。うん、だからサウンドトラックの CG なんかもそこの映画の音をレコードにしたり CG にしたりで、ね、サウンドトラック版っていうの、う
んうん、先ほども先生おっしゃってたようにそのワンカット作り込むっておっしゃったじゃないですか、うん、だからその昔の映画っていうのはフィックスというかあまりカメラが動かずに、うん、必要な時だけ動いてっていう感じにな
る。そもそもやっぱりジョン・フォードも黒沢監督も基本はフィックスやっていう、うん、ランの撮影の時なんかも、みんなこう、ここはカメラバーッと色したかっこいいよねとか言ってたけど、いや、そんないらんなことしなくていいんだよとか、カメラでパンすりゃいいじゃないかっていう、まあ、そうやなっていう、うん。だから、ジョン・フォードなんかも言ってたんですけど、人間が見る視点がまず主やと。人間の視点がそう上とか下とか、あちこち回るかや。
ああ、そうか、そうか。
うん。静かなる男っていう映画で、機関車がね、たったったった、駅に、ホームに滑り込んでくるとか始まるんですよ。で、ジョン・フォードの助手に、お前、これどっから撮るんだ、ちょっと上の方が撮ったらいいですね、って。お前、電車、汽車待ってる時に上から見るかっていう。ホームにいたら、ホームに入ってくる汽車見るだろうと。 それでいいじゃねえかっていう。だから昔の映画って、こう、なんか心に染み込むのは、ちゃんと人間の目線で撮ってるんです。で今はそうじゃなくて、カメラが面白いから、あっちこっち、あの、ね、クレー乗せたりだとか、なんか回転させたりだとか、ぐるぐる回ったりとかするじゃないですか。なんか目もありますけど。
でも何回でも撮り直せるからやってしまう。
そうそうね。それが、もう、まあ、アルミなんかもね、最後、ラストのパッなんか、くるくるくるくる回して、何してるかよくわからへん。これ、誰の目線やねんって。残念だけど。だから、その、だから今、確かにカメラくるくる回したら、まあ、エキサイティングの面白いショットは撮るかもしれないんだけど、それだけってね、割と内容が薄かったり、またその、役者の演技をごまかすのにカメラを動かすのもあるんだね。うん、やっぱフィックスで撮るってことはちゃんと被写体の役者がちゃんと演技してるからフィックスで撮って持つわけで、下手な演技やったらもうカメラを動かすしかしょうがないじゃないですか。
うん、
うん、昔あの僕ら映画撮った時、学生ね、まあその時はあの学生のまあ友達の女の子使うわけで、ちょっとキャーって驚いてくれ、ホラー映画撮ってキャー驚いて、いやキャー言うんだけど全然驚いてないんだよ、演技下手やね。どうしようか、しゃあないで、キャー言うたとともにカメラをさーって引いていくと、なんか驚いたね、見えるとかね。そうそうそうそう。台車に乗して、キャーと同時にカメラをザーッと引いていった。
うん。
うん。まあ、だんだん空間がバーッと広くなっていって、女の子がポツンとなっていって、うん、まあ、驚いたら見えるだとか、うん、いうことは、本来そこまでしなくていいんですけど、演技が下手やったらカメラで動かすしかないよねっていう。
そういう時もその、聞くときまで考えて、その、ピントのこととかも。
そうそうそう、そうですね。そうですね。
最初に計算して。
そうそうそう。でないとピンポケになっちゃうね。
うん。
自動調整できへんから、昔の、あの、特に8ミリのフィルムなんていうのは。
うん。
うん。
デジタルの場合、編集とかになると、パソコンに取り込んで、そのパソコン上でやるんですけど、うん、フィルムの時の編集っていうのは。
フィルムは、もう、とんか現像色が上がってきて、それを見るわけですよ。ピンボケの時初めて分かるんですよ、その時に。あれ、ピンボケやでって言って、これ取り直せって言うたからね。まあ、プロはピンボケないですけど、まあ、僕らの時やっぱピンボケありましたわ。
あ
やっぱり役者が相当動いてなかったりだとか、ピンが甘かったり、ピン遅れが甘かったりしたんでしょうなっていうのもあって。で、フィルムは、そういう現場見たことあるから、ハサミで切るんですよ。ネガフィルムっていうのがあって、それで編集するんですよ。
はい。
うん。いわゆる反転されたものなんだけど、ネガフィルムをパチッパチッとか、だから目でバーッと見て、うん、でフィルムを送って、はい、ここってハサミをパチッ、ハサミでパチッと切って、はい、でテープでパッと貼るんですよ、うんうん。で、ムビオーラーみたいなのがあって、今テレビみたいなのがあって、そこにフィルムなんで、ガタガタガタッとこう、フィルムをそこにはめてね、はい、ガタガタガタガタッと、まあ、そのフィルムが回るわけです。で、はい、ここってここであのマジックでパッパッとつけて、で、それをパッとこう切って、みたいなことをやって、で、そのフィルムに、ね、番号があるんですよ。
はい、
だからその番号の番号がパッと結論するでしょ。
うん。
うん、で、その、あの、現像を、あの、シネテープでやったのを、この、ポジテープ、ポジフィルムで焼くわけですよ。
はい、
うん。で、大変なんです。むっすぐ大変なんです。で、カチンコが入るでしょ。カチンコも、はい、よーさとカチンとやるのは、そのカチンコがフィルム上で合わさるのと、そこからこう音が始まる。カチンから音が始まるんで、うん。で、音合わせの、さっき言った音のテープはそのカチンというとこからこうパッと繋げるとかね。うん。だからまあビデオで実はカチンコいらないわけで。
うん。
うん。まあ、手だけやで。はい、4、5、4、3、2、パッとこうやるだけでいいんですけど、カチンコは、それでまあシーンナンバーとカットナンバーとかの伝物入ってるんでね。あれが編集するときに、まず、あの、それはいいあれなんですよ、カチンコは。
うん。
とにかく大変。大変だけど、その大変が面白い。だんだんだんだんと命が変わってくるわけですよ、
うん。
うん。音のないものに音がどんどん入っていく。で、最後に音楽を入れると、わあ、映画になったやんっていうこの感動ね、
うん。
うん。
フィルムの時っていうのは、その、ラッシュ映像みたいなのとかもみんなで見たり。
そうそう、みんなで見るんだよ。なあ、また編集甘いなとか、
うん、
見ながら、うん、やるわけです
よ。で、撮り直しとか、ここが誰かっていうか。
そうやな、まあ、撮り直しとなると大変やったけど、まあまあまあね。
うん。
うん、
先生のその学生時代に撮られてた時っていうのはもうワンカットワンカットに撮るのに今のデジタル機器よりも何
うん、めちゃめちゃ難しかった。 だからもう失敗はできへんから、リハーサル重ねて重ねてして、うんうん、カメラのリハーサルもやってみたいなことやってましたね、うん、やっぱり照明をきちっと計算しておくという、うん、でフィルムなんでね、なるべくで工夫すれば工夫するほどやっぱこあのなんか深みが出るんです、フィルムっていうのは、
うんうん、ああいうなんかスターウォーズのライトセーバーとかあるじゃないですか、うん、ああいうなんか特殊効果みたいなとかっていうのは、
あれ、あのフィルムに削れたらライトセーバーみたいなのあるんですか。だから一コマ書くんだよ。だから棒でチャンバラするのを取って、はい、その棒のところにこう引っかくと、はい、あの上映した時にあそこがバーッ光るんですよ。
知らんかった。
だからそういう ああいうことできるんですよ。
特殊効果でそういう
特殊効果でそういうのとかね、
うん、
まあ、8ミリではね、でも本当に、なんか、もうあらかじめフィールドに拾えたらでもやらなきゃいけなかったんでね、現像所でやるもんじゃないので。
うん。
うん、だから二重写しなんていうのは計算してね、一旦取って、もっぺん、そこでバーッと巻き戻して、もっぺん二重写し分の部分を取ると、そこは二重写しになる、
うん。
今はもうデジタルってそんな簡単にできますけど、そういうのはもう、だから全部、だからコンテがいる。コンテがいる。
うん。
うん
そのまま先生が学生時代にそのフィルムとかを体験して、
うん、
で先生が今あの階段とか
階段新入袋のドラマ僕演出しましたけど、あれは完璧なデジタルでやってました、
うん、で撮った時の違いに驚いたというか、
もう楽、楽、編集が。カメラ映画に撮っても治るんだよあれ。
いやあ
昔もカメラいかんだろ、もういかんだままなんてどうしようもない。誰あれで、ほんならもう、ピターっとこう水平になるまで、カメラね、ほんま水平かどうかで何回もチェックしてやってたんですよ。うん、ホワイト調整とか言って、白がちゃんと出るようにとかやってたけど、うん、今もうそんな、ちょっと勝利間違えたな、ちょっとな、これで調整しまいようか、みたいな、なんか、不正事故になるんですな。
パソコンでこう、
そう、何でもできるな、あれな。
もうほぼ、後から、直せる
可能性。そう、だから調書の失敗、まあ大失敗はちょっとあれけど、調書の失敗はもう全部、うん、デジタルでできちゃうんで、楽っちゃうけど、うん。
でも先生はフィルムの方が好きでしたか、撮ってる時の楽しさっていうんですかね。
まあ僕演出でやってたんでね、まあ一緒ですけどね、あとカメラマンがどうか。でも、それでもカメラマンちゃんと助手もついてましたけどね、プロのあれなんで。うん、
最近 その映画監督の人たちってなんかモニターを見ながら
やってるじゃない
ですか。うんうん、フィルムの時代っていうのは、
いやもう演技を見てましたよ。
直にこう見
てる、うんうんうん。だからまあフレームは覗きますけど、あれ大変で。でも、本番だったらカメラマンが見てるわけやし、モニターないんで、
うん、
おい、さあで演技の方を見て、あいかっかーで、カメラマンの方に向かって、大丈夫、OK です。こちら大丈夫、OK です。よーし、OK! とか言うとって。
うん、
なんかあの新人監督の時は監督がこうだってやってるのにカメラちょっとずらしたりしてちょっといじめようね。
ちょっと
あこいつ気づけへんかったわって言われて、試され試されん、ね、
照明さんとか、
そう照明さんまでちょっとずらしたりとかね、あごめんで、ね、バーン落としたりいや本当に
いじめや、
うん、
だからそのフィルムとかね、そのデジタルっていう、まあ、利便性とかは圧倒的にデジタルの方があるんでしょうけど、そのフィルム時代の人たちの話とか聞くと面白いですね。なんかそういう苦労話が笑い話となって面白いっていうのがあったりして、またその先生がおっしゃってたようにワンカットワンカットはそのものすごく時間をかけてみんなで作ってるっていうので、やっぱりああいう、うん、なんですかね、黒沢監督の映画だったら、なんかその重さというか濃い感じ、
手間かかってる感と申し上げましょうか。う
ん、見た後になんか、どっとなんかこう、使えるような。
だから、やっぱりファミリーな、ジョン・フォード一家とか、黒沢一家とかってあって、やっぱファミリーで、まあ、でも、勝手知ったる、やっぱり、あうんの呼吸みたいなのが、やっぱり映画を作るっていうのがあったのかなと思うんですけど、黒沢監督がトラトラトラの時失敗したんですね。とうとう、ちょっとノルドみたいになりあって、解雇されたイギリス一国ですからね。あれはやっぱり、単身で乗り込んだ らしいんですよ。だから自分のそのお気に入りのスタッフがほとんどいなくて、で東映のスタッフでったら、まあ、東映と黒沢映画ってまたちょっと水と油みたいなところだったら薬剤が取ったってしたとこですからね。で東映時代のアンチテールで用心棒椿さんにも取った人なんで、やっぱそのスタジオの基本は合わなかっただろうし、うん、自分を知ってくれてるスタッフもいなかったとしたらちょっとしんどかったかな。それとまあハリウッド資本というのもあってやり方も違うし、なぜかとさすがの黒沢さんもトラトラントラトラの時はもう大失敗しちゃったみたいな、それぐらいやっぱり人がいるんですよ。で今はデジタルなんで人いませんや、あの新民袋の殴り込みの劇場ですよ、劇場版をまあここで撮ったんですよね、我が書斎で撮ったんですよ。カメラ2台かなんですけど、もうこんなものすごいちっちゃいカメラ、テレビで乗るようなカメラを、その色々のなんか柱があるじゃないですか。あの上にポコンと乗して、はい、こう乗してね。はい、で、俺言うて、あの、仮にもこれ劇場映画でしょ大丈夫です、大丈夫です。で、照明、電気やねって。大丈夫です、って。まあ、ドラマじゃないんで、まあ僕が語るとこなんであるけど、こんなんでええのみたいな。うん。女子もクソもない。カメラマンさ、俺やねん。置いてるままやねんね、カメラ。うわ、えらい時間になったなぁと、うん、劇場で公開してるね、
うん昔だったら考えられない、
考えられない、うん、
あと僕もなんか古い映画とか好きで見てるんですけど、昔のフィルムのやつっていうのはなんか見てたらそのカメラマンさんとかの個性が出てるというか、うんうん、あこの絵の照明というか色具合というか、なんかこの構図とか、なんかこの感じは宮川和夫先生やなとか、うん、なんかこうカメラマンの個性が出てるんですけど、デジタルになってちょっと
あとフィルムね、うん、イースマンカラーとか、ね、コダックだとかなんかいろいろあるんですよ、あのカメラフィルムので赤の発色がいいのとか、ちょっとフラットなものだとかって、このフィルムの撮影所によってまた使ってるあのフィルムが違ったりして、まあ、そこもなんか特色があったのかなと、
松竹と大映とかでは全然
違うんですよ、
ソ連製すぐ分かりますよ、
ソ連製でなんか変ななんか変な変なんですよ、赤も変やしね
ものすごく貴族で、あのものすごく華やかなんですけど、はい、なんかフィルムがなんかちょっと古臭いというか、うん、そうそう、なんかそれで撮ると貧乏臭くするっていう、
おそらく帝政ロシアで撮ったのかなと思うねんけど、戦争と平和なんてね、まあ、すごい映画なんですけど、なんかくすんでるんですよ、でそのくすんでるのがまた味なんですね、
その国によってまた全然変わって
くる、
ね、
うん、そうそうそう、
そこが面白いんです、あのフィルムの、うん、デジタルだともう後から何もかもそのいろいろ修正されてしまうんで、
日本はあれなんですね、当初の、まあ、言ったらあのフィルムが外国から来たわけですけど、はい、外国のフィルムでやるとちょっと鮮やかすぎてダメやと、あ地獄門なんていう映画昔あったんだから、長谷川画像で曇天の時を狙ったと、
曇天
いわゆる曇り、
曇り、
ああはい、
だからあの地獄門という映画見たら、よう見たら雲ほとんど曇りなんですよだあんまりピーカンだと綺麗になりすぎてちょっと日本の色は出ないよみたいな、そういう工夫をやっぱり昔の人してたっていうね。
ああ、なるほど。
うん。
うん。だからその本当に専門家じゃないとできない。
そうそうそうそう。だから日本のああいう神社の朱の色とかね、ああいうのをどうその外国のフィルムで焼き付けるのとか、ものすごく研究しはったらしい。
だから黒沢監督そのカラーというのはちょっと遅かったというか、
まあそうだね、だから黒沢さんはちょっと僕の撮りたい色が撮れないんだよっておっしゃってたのと、モノクロの方がドラマに実は集中できるっていうのがあって、
あ、うんうん、そういういろんな仕組みというかそういうのがあるんで、
そうですね、だからそういうやっぱり映画を勉強してる人たちはやっぱ映画ってそもそもそういうもんだよっていうことをきちっと勉強してから撮っていただきたいなと、ちょっと、うん、映画が軽くなっちゃって、
あ、うん、そういう風なことを踏まえてその昔の映画とか今の映画を見比べてみるともっと面白いかもしれないですね、はい、では、音楽が流れてきたのでそろそろエンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。それでは最後に高田さん、
あ、いろいろ勉強になりました。
高田さん、私でも映画撮れるかなと思いましたよ。
僕からは何とも言え
ない。その魂のこもったね、あのその昔の映画っていうのをちょっと見てみたいですね。あのそういう視点で見てみたいです。はい。
面白いと思います。 最後にする中山先生、
28日の土曜日に、会談会をは中山氏の主催でやりますので、会談1話語るということで、入場料無料となっていますので、オフィス一郎の方からちょっと、見ていただくといろいろと情報がありますので、ぜひぜひご覧いただきたいなと思います。
それでは時間となりましたので終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。
さようなら。